はい、今日は思いを現実化した人々21世紀版ということで、ね、私久下邦彦丸源の方で、まあ、本当にリスペクトしてる人たちにちょっとインタビューをねさせていただいてるんですが、今日はセミナーズポータルサイトセミナーズナンバーワンですよね。あのセミナー業界で私は日本ダントツナンバーワンだと思ってるんですが、もちろん質の高いコンテンツと、まあ、本当にそのサービスとかクオリティが一番高い会社だと思ってるんですね。そこを運営されてる清水社長に今日はお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあよろしくお願いします。今日はいっぱいねギャラリーの社長さんたちもいっぱいいらっしゃってます。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、
楽しくやっていきたいと思います。
はい、
清水社長、まずですね、一番お聞きしたかったのはこのセミナービジネスを創業しようと思った理由なんですけど、何年前ぐらいこれ始められたんですか？
2003年に会社を作っていますので、はい、もう今期で14期。
あ、もうそんななるんですね。
実は
やっぱすごいですね。
いやいやいや、まだまだこれからです。頑張ります。
ありがとうございます。その14期ということは、その14年前なぜセミナービジネスを当時やろうと思われたんですか？
私自身がやっぱり学ぶこと大好きでしたし、
はいはい、
やっぱり先輩経営者から結局社長をされていて伸びていった、でも大体多くの人がどこかで止まる理由は学んでないからだと、こういうすごい言われてたんです。で、まあ、周りでお付き合いする先輩社長とかね、経営者の方は私も憧れてたので、
はい、
会社を勤めてる時から、
はい、
そういうアドバイスを受けてて、
はい、
大体止まるのは学ばなくなるからなんだと、じゃあこれはちょっと学ばないといけないなって、学んでみたらすごい面白かったと、あ、これはぜひっていう、そのセミナーで自分自身が受講生としてこういうものを世の中にあったらいいなっていうところから全てが始まっていまして、日本国内のもののみならず海外のね、ちょうど上司が前職で外人だった関係もあって、海外のコンテンツなんかもいろいろと知るきっかけもあって、あ、これ世の中に流通したらちょっと役に立つんだろうなと、そのところから始めたのがきっかけですね。
ありがとうございます。なるほど、やっぱりビジネスやってて止まっちゃうのは原因はやっぱり学ばなくなるからってことなんですね。
そうですね。っていうのは、今までやっぱり知ってる領域のところで人間って行動しますから、
はい、
知らないこととかイメージつきにくいことってやっぱ一歩出にくいじゃないですか。怖いし。
そうですね、それもありますね。
今までの自分の中で理解できる範囲で収めようとするので、やっぱり知らないこととか刺激を受けに行くっていうのは今でも実は私やってますし、
あ、今でも
受講生しに行ってますよ。
して
ますよ。してますよ。電車乗ってる間とか電車で乗り換える間とかも、ちょうど今ねこの紹介した本なんかもうついこの週末読んでた本です。
あ、そうですか。今グリッドってやり遂げる力、やり抜く力ですか。
はい。
あ、そうですか。清水社長にねご紹介いただいたんですか。そうですか。やっぱり学び続けてるということですね。
そうですね。
ありがとうございます。セミナーズさんがこう伸びた時期っていうのを、例えばこの14年間の間に、まあ、創業何年目ぐらい？
3年間はですね、鳴かず飛ばずなんですよ。
あ、そうだったんですか。
特にセミナーズなんてビジネスモデルがそもそも存在しないので、何をその模範にしていいかなんかルールもないし、
当時なかったんですね。
なかったです。
今いっぱいありますよね。
今はいっぱいあります。だから当時は何もルールも規約もないし、その決済の流れっていうんでしょうかね、お金の流れがどういうふうに回っていくかとか、なんか参考になるものが全くなかったので、世の中に出してもそれがすぐには反応出ないわけですよ。だからもう3年間はもう来月会社潰れますんでてへとか言われて、毎月税理士の先生に、いや清水さんのところね来月潰れますからねとかって笑顔で言われて、あ、そうですか、頑張りますとかって、
みんなでそんな時あったんですか。
いやいや、もう3年間ずっとそうでしたからね。
あ、そうですか。
はい。
うわ、ちょっと知らなかったですけど驚愕ですね。でもその時やり続けて、はい、なんかやっぱきっかけあってこう伸びてった時って3年目ぐらいなんですか。じゃあ、
そうですね、創業3年目で、ちょうど我々がやっぱりねマーケティングを学んだ時なんですよ。
マーケティングをその3年目あたりから学んだんですか。
学んだっていうのはね、いや、マーケティング知ってましたし、前職でコンサルもやってたんで人にマーケティングを教えてたんですよ。
なるほど。
難しい理論のコンサルタントが教えるようなマーケティングってやつを、
はい、あ、それまでも自分では教えてたと。
はい、 ただ、はい、本当の意味で実践的にリアルに理論ではなくどうするっていうところを、まあ、我々ラッキーなことにアンソニー・ロビンスとか J ・エイブラハムという、
はい、
世界中でマーケティングを成功させ続けてきたような人たちと直接の縁ができて直接学べたっていうのはすごく大きかったですよね、はい、
そういうことですよね。すごいですよね。あの日本で紹介いただいたんで、
はい、
あの私も本当シンガポールから2006年ですかね。
そうですよね。2000、はい、ありがとうございます。
こちらこそも感動しましたけど、やっぱりそのマーケティングを世界ナンバーワンのマーケティングとか世界ナンバーワンのコーチとかそういうものをやっぱり学んでそれを紹介していったっていうのは大きいですか。
大きいですね。つまり我々こういうことだったんです。セミナーズというプラットフォームで皆様のセミナーコンテンツを紹介するって役割になってたので。
なるほど。
もし我々が普通のセミナーやってしまったら競合するわけですよ、我々のお客さんと。
なるほどなるほど。
でそれはできないと。でやるんだったらもう世界トップクラスの圧倒的なみんなの模範になるようなコンテンツしか扱えないだろうなと。それによって皆様の生活を良くすると。でみんなのリーダーシップを持って皆さんのために我々リスクを負って社会にこれだけのものを届けないといけないっていうところから、そこからもうターニングポイントですよね。
あ、そこに思いがあるんですね。
この言語化ができた瞬間からやっぱ変わりましたよね。
なるほど。
全てが変わりました。
言語化、言葉で自分たちは何のためにやってるか、
やってんだって、
なぜそれをやるかって。さすがですね。いやすごい響きます。そのでも普通に考えたらですよね、
はい、
J ・ブラハム世界ナンバーワンとかの人たちとこうジョイントベンチャーをするとかアンセル・ロビンズとジョイントベンチャーする勇気がないと思うんですけど、なんでそこでその3年前そういうきっかけをその前の段階でどうしてそういうものがつかめたのかっていうのは、ですか、それともなんか大量に行動したどんなところが一番ポイントなんですかね。
こう言ってしまうとちょっと身も蓋もないんですけど、
はい、
こういうきっかけって運と縁だと思うんですよ。
運と縁、それどういう意味で運と縁。
だから運が良かったんだと思いますよ。
運が良かった。
でもみんな運がいいんですよ。みんな運がいいっていうのは皆さんそれぞれにいい商材のネタとかをお話伺ってるとなんか持ってるんですよ。こんな人とつながってたとか。
実はここにいらっしゃる社長さんたち今日いっぱい来ていただいてますけども、はい、そういう方たちも持ってると。
皆さん持ってるんですよ。他には手に入らないような商材とつながったりとか。
なるほど。
他には知らないような有名なつながれないような方とよく縁があったとかっていう、
はい、
運というのは皆さん持ってるんです。で、
はいはい、
次はそれをどうするかっていうところがポイントで、我々の場合はアンソニー・ロビンスを日本で紹介しないかって言われた瞬間、ある縁でそういう話が来たんです、はい。
あ、そうだったんですね、は
い、ただそういう話を受けてた人っていっぱいいたと思うんですよ。
あ、他にも。
他にも。でそれまでもアンソニーの本も翻訳されてましたし、J ・ブラハムの本も翻訳されてましたし、ブライアン・トレシーもすごく有名でしたから、いろんな扱わないかって言われた人はいると思うんですけど。
なるほど。
もう絶対にやってやるって。
あ、そこ
絶対にやって。アンソニー・ロビンスって、まあ、私からすると生きてるのか死んでるのか分かんないような伝説のような人でしたから、
はいはい、
アンソニー・ロビンスのイベントがオーストラリアであると、
はい、
やんないかと、もう絶対やってやるって思いましたよね。
ちょっと1個だけ聞いていいですか。
どうぞ。
なんかだんだんちょっと深掘りしたくなってきちゃうんですけど、いいですか。
どうぞ。
一番聞きたいんですけど、
はい、
その時ってやっぱり世界ナンバーワンだといろんな条件が多分、まあ、金額も厳しいでしょうし、いろんな条件厳しいと思うんですけど、それでもやってやろうと思ったわけですよね。だからやったと思うんですけど、そういう時ってなんでそれをこの条件を乗り越えるぐらいの、それは何だったんですか。
ぶっちゃけ言うとその時条件なんて考えてないんですよ。
条件考えてない。例えばいくらとか考えてないですか。
いや、もちろん計算はしますよ、
はい、
計算しますけど、損得考えたらそういうことできませんから。正直に言うと2006年の1月に初めてアンソニー・ロビンスを日本で紹介しないかと言われて4月だったんですよ、
はいはい、
イベントが、
はいはい、
オーストラリアに4月に何十万もするセミナーに動員しようっていう準備も翻訳も見たこともないセミナーを集めろって無茶なんですよ。
なるほど。
でコミッションとしていくらもらえるかなんて、まあ、ぶっちゃけ細かく聞いてなかったです。聞いてましたけど、もうやるんだと1月の20何日とかだったんですよ、初めて聞いたのが、
はいは
い、だから2月に入って説明会をやったりとか、向こうからそのスタッフの人に1回どうやって案内するか説明会の様子を見せてくれて1回来てもらったら、見て見よう見まねで英語のパワーポイントを無理くり翻訳したので、説明会なんかみんな行こうよ行こうよって40人集めましたよ。それでも
すごいっす、
勢いで気合と根性で。
なるほど。
でやってみた結果大赤字だったんですよ。
赤字だったんですか。
40人でだいたい参加費60万とか70万ですから何千万か向こうに払ったんですけど、
すみません私何回か参加させてもらいましたが赤字だったんですか。いやい
や、ぶっちゃけアンソニー・ロビンスで儲けようと思ったら儲かんないです。
あ、そうですか、はい、これ録音しちゃって言っていいんですか。
いや全然大丈夫、全部オープンですから私。
すごいっすね、
大赤字だったんですよ。で社員からも何のためにこんなことやってんだみたいな話になるし、役員会でも外部の人も言ってたの で、ね、すごい言われましたけど、いや絶対みんな行った方がいいっつって、まあ、そっからですよね。
それなんで絶対行った方がいいと思ったんですか。
直感です。で皆さん運と縁でこの商品だって思うわけじゃないですか。
思いますね。
思いますよね。
思います。
でその時にどれほど信じ込むかなんですよ。もう信じるしかないんですよ。でそれ以外になんかその商品に対する付加価値とかなんて出せないですよね。でどういう意味かというと、その商品に対していろんなメリットだとか効能だとか、あのいろんなすごい人とかいっぱいいますけど、でも結局こいつはすごいんだ、この商品すごいんだってその人が思わない限り他に言ってくれる人いませんから。
まあ、本当そうですね、
はい、
しびれました。ありがとうございます。はい、ゼロからまたちょっとそこを思いをね新たにちょっとやっていきたいと思いますが、
はい、
まあ、実際それでセミナーをこれからビジネスを始めたいっていう方、うちあのマルゲンっていうのを運営してますけど、お客様でも多いんですけども、はい、そういう方たちに、まあ、でもセミナービジネスやる上でこういうのは注意した方がいいよっていうことを、やっちゃいけないことをいくつかもしあったら教えてほしいんですが、こういうことは今までの経験でやらない方がいいよと、セミナービジネスって言っていいのか分かんないですけど、セミナーで人に役に立つもちろん価値があるもの、まあ、それは情報なのか教育なのか届けようと思っている方多いんですね。
はい、
その場合やんない方がいいことって何かありますか。注意点っていうかそれを続けていこうと思ったら。
そうですね、あのコンテンツビジネスって言葉とか思いとか、はいはい、そのお客さん同士の雰囲気とかがすごく大事じゃないですか。
大事ですね。
もうその場に来た方がいい方たちが多いのかとか。
あ、ありますね。
つまりですね、提供者側の思いとか感じてることとか、その何ていうかな、本質的に持ってるものがそのまま雰囲気で伝わっちゃうのがこのセミナーされてる方への注意事項なんです。端的に言うと、金儲けのためにやったら金儲けのためだってすぐ分かっちゃうんですよ。
そうなんですか。
そういうもんです。
あ、そういう
もん
ですか。
そういうもんです。あ、この人は金儲けのためにやってんだなと。
これ言葉でどんなに取り付くって言ってますか。
伝わりますか。伝わりますよ。なので結局、まあ、特に40代50代の方であれば、ご自身の人生の中で培ってきた経験だとか、その今まで乗り越えてきた苦悩とか、他の人がこういうことやらない方がいいよっていうような人生経験をお持ちの方たちが基本的に多いわけじゃないですか。
はい、多いですね。
それが価値なので、それを届けるって思いに集中することですよ。
あ、すごい勉強になります。あのうちの受講生は本当に40代50代の方、ありがたいこと多いんですよ。だから今のところなんですね。
はい、
それで本当に人に役に立とうとか、そういう思いに集中することが重要なんですね。
はい、なので、やらない方がいいことは、自分の中に価値を何でしょうかね、無理に作ろうとすることなんですよ。
価値を無理に作る、無理に何かこう、まあこれいいもんだって無茶に見せようとすること。
そうですね。例えばあのこれに来れば必ず儲かるとか、本当は自分の中で思ってないのに、でも自分が本当に思っていることは、それが例えば夫婦間の関係においてものすごく悩んできた、
はいはい、
でも自分はこういうことによって今円満なとても素敵な人生を歩んでるってことは本物じゃないですか。
そうですね。
でもそれはあの悩んでる人にとってすごく価値があることなので、
はい、
あのそれをそのまま伝えることです。無理に価値を作ろうとして、あの何でしょうかね、なんかこれやればなんかあのモテモテになるとか、なんかいや、それはそれで本当にそこに自分の人生の価値だとか苦悩があったのであれば、例えばあの小さな頃からいじめられていて、女性からも認められず自分の中にトラウマがあって女性の前にいるともうどもってしまうというような人が、本当の価値でこれが本当に普通に社内で話せるだけでも幸せなことだよねっていうことを解決策として提供する人がやるのであればいいんですよ。
なるほど。
でも夫婦間の間でなんか問題解決したっていうことが、女性のことがちょっと分かったからといって無理にモテる男になる方法みたいなことをする方が売れますよとか誰かにアドバイスされてですよ、うん、無理にそこに価値を作ってしまうと本当の自分と離れてしまうので。
なるほど。そこは重要なんですね、はい、本心というか本当の自分の経験から話す、
本当のこと以外をやらないってことなんですよ、
うん、
で次のステップは、うん、そういう意味では 本当の自分とつながった瞬間に、それがもしかしたら金儲けなのかもしれないですよ、中にあるのが。まだ
それは どういう意味、
つまりまだ自分の中で浄化しきれてなくって、本当に価値を届けようっていうことよりも、本当の本当のところどう思ってんのって、いや俺女に向けたいんだと、はい、本当の本当のところは、はい、いや金儲けたいんだ俺っていうのがあるかもしれないじゃないですか、
はいはいはい、
次のステップは本当の自分につながった瞬間にそれを否定せずに、それを浄化させることなんですよ。
浄化っていうと、例えば、まあ、例えばその、まあ、夫婦間とか恋愛とかで、はい、まあ、その問題をクリアして、そこで次に浄化させるって金儲けが出てきたら、それもどういう形で浄化させるんですかって、
自分の中でそれによって、いい本をたくさん読むことが一つの解決策だと思うんですけども、はい、金儲けをするっていうことって別に悪いことではないわけじゃないですか。
そうですね、はい、
悪いことではないじゃないですか、はい、ただそれを浄化させていくっていうのは、つまり本当の意味で長期にわたってそういうことを言い続けて問題ないような概念に昇華させるということ。例えば豊かな人生、
昇華させるっていうの上の概念ですね。上のクリアリングするっていう意味じゃなくて、消すっていう意味じゃなくて、
消すってことじゃないんですよ。それをより質の高いものにさせていくってことなんですね。
なるほど。
このステップがコンテンツビジネスをする方にとってとても大事なポイントで、そうしないとどっち、コンテンツビジネスでも下にも上にもどんどんどんどん広がっていけちゃうものなんです。間にあるものは売れないので、つまり過激に下の方に行って女をなんか抱いて金儲けしてみたいなのが当たる層もあるわけじゃないですか。あれはあれで儲かるし、やり方としては一つありなんですよ。極端に上に間はないので、普通の人生あなた送れます、私の口座10万円って、いや普通の人生にって言われても10万円払えないよねみたいな、なのでどっちかに行くしかないんですよ。
なるほどなるほど。
でもしあなたがこの聞いてらっしゃる方がね、自分の人生をより良いものっていうか、人に価値を届けるものにしたいのであれば、浄化させる必要があるっていう。
なるほど。そういう意味で浄化、はい、先ほど消化って言葉を使ってますが、はい、どんどん上らせていく。それには学んで、やっぱりお金儲けっていうのは本当はいいものだ、価値があるものだっていうものをちゃんと自分自身に腹に落としていく、
はい、でそれがその人にとって、つまりその人っていうのはお客さんにとって、皆さんが提供するお客さん、その先にいる人にとって、
はい、
いい人生だよね、豊かな人生だよね、社会をこういうふうにしていこうねっていうところまで高められた瞬間に本物になっていくわけですよ。
すごくよくわかります。一つだけお聞きしていいですか。
どうぞ。
今の、コンテンツビジネスとかセミナービジネスやる人って、いい人っていうか、人を助けたいとかサポートしたい人多いじゃないですか、
はい、
でちょっとお金儲け案外苦手っていう人も意外に多いと思うんですけど、うん、そのお金儲けのところが出てきた時に消化させられないと、うん、結局そういう方って多分清水社長も見てきたと思うんですけど、
はい、
どうなっちゃいますかという話なんですけど、どうなっちゃうってやっぱ続かないですよね、ビジネスが。
そうですね。
その場合はやっぱりマーケティングを学んだり、そういう人たちが学んだらいいことって何ですかね。マインドセットって考え方もあれば、マーケティングもあれば、とにかく清水社長だったら何がおすすめですかね、その段階に来たら。
マーケティングはもうとにかくもうマストなんですよ。
マストっていうのは
絶対必須、
しなければならない、
しなければならないです。
絶対学ばなければならない、
絶対学ばなければ
なぜですか。
今も全員がマーケティングに巻き込まれてるからです、社会全体が。それはここ数年が特にそうでして、皆さんがもしマーケティングしなければ他の誰かがマーケティングしてますから。
なるほど。
はい、
絶対学ばなきゃいけないんですね。
絶対に必要なものです。パソコンぐらい必要です。
あ、そうですか。
エクセルワードぐらい必要です。
なるほど。
これはもう数年前にも決定されてしまったのが、人類がここ数年の間に初めてやり始めた特殊な行動様式によるんですけども、
はい、そうなんですか。
それ俺ね、多分社会の教科書に載るぐらい大きな変化だと思いますよ。
何ですかそれ。ちょっと興味深いんですけど、すごいなんかインタビュー長くなってるんですけど。
すいません。
はい。
でもこれで本当に大事なポイントが何かというと、本名で自分の個人情報とか自分の活動を世の中にみんなが発信し始めたってことなんですよ。
本名で自分の名前で情報を発信し始めた、これが大きな変化な
の。いやもう、ものすごく大きな時代的変化です。だ数年前まではこれ危ないって言われてたじゃないですか。我々の世代だとどっちかというと個人情報をネットに出すの危ないって言って
確かに
言われてましたよね。
そういえばそうですね。
子供の写真なんか載せたら誘拐されるとかみんな言ってたじゃないですか。
あ、そういえばそうだわ。
言ってたにもかかわらず今普通に、だってお子さん生まれましたで、ね、第二子出産とかって
考えてみれば私も自分の名前で1万人とかメルマガ送ってるの危ないですよ。
考えたら
悪いとかやってますけど、
そうですよ、どこにいるって分かっちゃいますよ。
ですよね、
はい、
ちょっと今度フェイクを使ってい
や、あ、そうなんですか。
ここで重要なポイントは何かっていうと、はい、それが当たり前になってしまったということは、はい、我々起業家経営者にとって言えばですよ、はいはい、例えば人を採用しようとか誰かと付き合う付き合わないって時にその人のフェイスブック見るじゃないですか。
見ます、
見ますよ ね、
見ますね。
あ、こいつこんなこと言ってる、採用しようとか、あ、こいつこんなこと言ってる、不採用こいつみたいな。つまり結論から言うと自分の発信してる情報で自分の値段が決まる時代になったってことですよ。
なるほど、
年収決まってるわけですよね。それで
なんか背筋寒いですね。
いや、そういう話で、いや、これね、子どもの立場で考えてくださいよ。生まれた瞬間に全世界にですよ、全裸の写真公開されてるわけですよ。もうたまんないっすよね。
そうか、マーケティングを学んでないとそういう見せ方が分かんない、見せ方っちゃいけないかもしれないですけど、きちんとした情報発信の仕方が分かんないってこと
ですね。そうです、もう全員がポジショニングとブランディングを意識しないといけない時代になっちゃったってことです。
ポジショニングとブランディングなんて学校でも会社でも絶対教えてくれないですもん、ね、
だからマーケティングなんですよ。だからマーケティング学んでいかないと搾取される側になるか搾取する側になるかの極端なこの二分化が進むんです、
ま、学びます学びます
いや、だって子供の立場で考えたら生まれた瞬間から自分の顔写真が出て、顔写真でもみんな一人ずつ認識するじゃないですか、フェイスブックって。
あ、今しますよね、しますよね、タグ付けされますもんね、名
前されますよね、勝手につながるんで。だから写真が出た瞬間にこの人がどこにいて何をしていてどういう人と付き合ってるかが全部一生バレちゃうんですよ。
ちょっとこの録音したのちょっとやっぱ出すのやめようかなちょっとこれちょっとうちの会員だけにしといた方が良さそうですね。
お金取れるんじゃないですか。
これやばいですね。
やばい話ですよ。だからそんぐらい今時代が変わっちゃったってことです。だからだって阿佐ヶ谷の不動産とか調べてみてくださいよ。ずっと阿佐ヶ谷の不動産のバナー出てきますよ、皆さんのフェイスブックとか。
繰り返し追っかけてきますよね、バナーが。あれ
ねえ、大変なことですよ。
大変ですよね。
だそういう時代なのでマーケティングを知らないと搾取されるようになります。
わかりました、もう痛いほどわかりましたっていうか、もう痛いです、もう痛いです、もう十分です
すいません。ただ実はマーケティングだけでは十分じゃないんです。ただ
ということは、
というのは先ほど言ってたお金のメンタルブロックがある人はマーケティング学んでも
入ってこないですか。
積極的な告知とか集客ができ
ない
んですよ。無意識の中で止めちゃいますから。
いや、
お客さん来ちゃったらどうしようって。
ありますあります、
無意識に。
はい、
なので自分の中に、話戻るんですけど、自分の中にある価値、つまり自分と本当の自分とつながって喜んでもらう体験とか、
はい、自分本当の自分とつながって喜んでもらう体験、例えば具体的に何かそういう例ってありますか。
例えば先ほどの例で言えば夫婦関係悩んでたとか、
はいはい、
上司と部下との関係で悩んでた、コミュニケーションに関するセミナーやりたいと、
はい、
でやってみた結果、いや、何々さんのおかげで本当に変わったんです僕たちって喜んでもらう体験をした人って、あ、僕の言ってることでこんなに喜んでもらえるんだっていう、こういう体験ですよね。これがやはりその広げていく上でのパワー、原動力になるので、そういう意味で本当の自分の価値につながるというか、そういった意味で我々アンソニー・ロビンスさんのデートウェイズデスニーとかよくご紹介して、上さんにもよく参加していただいてますけど、
はいはい、
デートウェイズデスニーの中で自分とつながるというか、自分の本当の価値に気づいて、でかつそこでマーケティングと、この両面がつながった瞬間にやっぱり強いですよね。
なるほど、やっぱお客さんに喜んでもらうと自分の価値で喜んでもらうことがやっぱり重要なんですね。
はい、
うわ、やっぱりそこが魂の本当に喜ぶことだと思うんですけど、ありがとうございます。
いやいや、
はい、あといくつか簡単になんですけど、まあ本当にもうねすごい勉強になってるんで、例えばこのセミナービジネスをやってる人が今度コンサルビジネスをやるとか、まあ、ビジネスで考えていいのかな、はい、やっぱお客さんの成果だったら1対1も集合研修も必要だと思うんですが、
はい、
そういうのをどういうふうにやっていくと、お客さんの成果でもビジネス的にも相乗効果を生むにはどういう考えですかね。
はい、コンテンツビジネスをされる方は4つ のコンテンツ提供のモデルを頭に入れておくと整理しやすいと思います。
4つですか。
はい、
はい、
情報知識知恵応用なんですよ。
情報知識知恵応用、
はい、情報ってのは調べれば分かること。
なるほど。
情報っていうのは調べれば分かることなんだけども、はい、そこを認識しない限り知らないまま過ぎてしまうので、
はいはい、
教えてあげると価値があるわけですよ。
すごいよく分かりますね、
まあ、情報レベル。例えば今このねグリッドって本を紹介しました、はい、やり抜く力って本を紹介しましたけど、
はい、
この情報を知れたってことは、うんうん、ある人にとっては価値があるので、
はい、
でそういう役務提供の仕方があります。それがまず一つ目のコンテンツビジネスというか。
ありません、ね、ちょっと変な話ですけど、はい、例えば、まあ、サイトのアフリエイトで自己アフリエイトで5万円稼ぐ方法誰がやっても、まあね、審査取ったら稼げる、そういう話ですよね、はい、
そうです、そうです。
知ってるか知らないかですもんね。
そうです、
はい
はい、で二つ目が知識です。
知識、
はい、知識、あの単純な情報以上にこうやったらうまくいくとか、
なるほど、
ことを教えられる人。多くのセミナーはこれです。
あ、知ってるだけじゃなくてすごい知識なんですね。
はい、
情報と違うのは知識ってどうやったらもっとうまく、は
い、分かるってやつです。
分かる、
理解できる。ああ、分かった、これは知れたじゃないですか、
うん、
知れることに価値があるわけですよ、うん、で、知識レベルになると分かったとかなるほどっていうレベル。だからセミナーとかはその 知識提供ですよね。本とか、
そっか、例えばちょっと下世話かもしれないですけど、お金の話です。だってさっきの5万円ぐらい自分の自己アプリで稼いだ人が、はい、ちょっとそれを自分のブログとかフェイスブックで貼ってみたら20万円になったよとか10万円になったっていうのはもう知識、そういう文の書き方とかポジショニングが大切だとか多分いろいろ出てくると思うんですけど、
はい、
そういうどうしたらもっと繰り返し毎月20万30万稼げるかとか、そういうのは知識。
知識ですね。
なるほど、それ2つ目ですか、
はい、で3つ目が例えばコンサルティングなどの提供の知恵、つまりできるようになるところまで、イメージできるようになるまで、
知恵はさらにできるようになるためまでやっていくんですね、はい、やり方、ノウハウだけじゃなくてできるようになる、
はい、
それはコンサルみたいに1対1で、
はい、
そっちの方がやっぱり価値高いですよね。
値段が高まります。で情報、単なる情報よりも知識の方が値段が高いわけです。
そうですよね、
はい、でさらに知識よりもコンサルティングのような知恵を提供できる方がまた単価を高くすることができるわけです。
なるほど、やり遂げるまでの一緒にやっていくみたいな。
はい。
それ以上のものがあるんですか。
あ、情報知識知恵、最後応用なんです。つまり代行してあげる、業務委託。
はあ、ありますね。
はい、でつまりあのページを作っちゃいますよ、
ホームページを作ってくれる
とか、コピーライティングしちゃいますよ、
あ
商品設計までプロデュースまでしちゃいますよ。
それ一番簡単にお金になるですね。
だから例えばあのコンテンツビジネスが得意な方で、まあ、例えば私なんかで言えば あなたのビジネスを1000万円になるようなセミナービジネスを作ります、うん、200万円です300万円ですって多分売れるでしょうね。
まあね、喜んでみんなやると思いますよね。
あの何ならお待ちしてます。
じゃあよろしくお願いします。
いやでもそういう話です。情報知識知恵応用、
ね、
このレベルにコンテンツビジネスを自分でどういったことができるかってマッピングすると、
いやめちゃくちゃこれ内容濃いですね。
すいません、濃くって
これすっごいなんかすぐになんか現金化できる、あの今のところだけでできますよね。
この業界もう死ぬほどやってますから私。そ
んな大興行やろう。ありがとうございます。そこだわ。じゃあもうちょっとだけいいですか。
いいですよ、どうぞ、はい、
ゼロから年商1000万まで、例えばあの会社に勤めてる人とかも自分で立ち上げたいとか、例えば主婦パートの方とか個人事業主が自分が働かなくなったら、例えばお金入ってこないから自分で、ね、ゼロから1000万までって一つのハードルだと思うんですよね、まあ
はい、
年商売上で結構なんですけど、
はい、
コンテンツビジネス、まあ、利益率は高いかもしれないですけど、
はい、
例えばその時にゼロから立ち上げる時は何を準備するっていうか、どんなところに集中することが大切ですか、ゼロから、うん、
あのこれタイプによるんですよね。
タイプがあるんですか。
タイプがあります。
タイプがあるんですか。
ちょっとこの話
めちゃめちゃ長くなっちゃいますね。あの、はい、
あの
もし清水社長がよろしければ、
あのどちらかというと私はあのいわゆるセミナーの講師タイプでは全くないというか、自分もあんまり話すの正直得意だと思ってないんですよ。
そうなんですか。
役割上やってますけど、どちらかというとモデルを作ったりだとか、セミナーズみたいなプラットフォームを作ったりだとか、仕組みを作る方が得意なんですね。だからそういうタイプの人と自分が講師としてお客さんと接してやっていく方が好きな方とでやり方が変わってくるので、
はい、
一概には言えません。ただ一概には言えませんけども、あくまでセミナービジネスをされている方という意味で言うと、1000万までは講師として一般募集ではなく研修講師でその道を選ぶのが一番早いです。
あ、そうなんですか。
早いです。企業研修
から入った方が早いんですね。
一番早いです。
あ、それはなぜですか。
あ、一般募集するより予算をまず取ってもらいやすいのと、一旦一つのコンテンツで切り口ができてしまうと、それを横展開いくらでもできるからなんですね。あの、例えば具体的事例で言うと、まあ、30ちょっと過ぎの女性なんですけど、マナー研修で非常にいいプログラムができてたんですね、はいはい、1回30 25万とか30万なんですけど、
はいはい、なるほど、いい値段ですね。
いい値段ですよね、はいはい、研修とかマナー講座で25万とか30万とかいい値段ですけど、年間100本やってます。
すごいですね。それ研修講師で、
研修講師でです。はい、それだけで2500万とか3000万ですから、
すごい話ですね。
そういう話を聞いてると、なんか真面目に授業やってるとかバカらしくなってしまうぐらい、この研修講師っていうマーケットはですね、実は大きな穴が開いてるんですよ。
あ、そうなんですか。
開いてます。いっぱい競合がいるように見えても。
あ、そうですか。
はい、あの、本当の意味で、あの、お客さんのニーズに沿った営業とか提案をしている研修講師は少ないです。僕こういうのできますって言っちゃってるんですよ。
なるほど。それじゃダメなわけですね。
だって企業のニーズ組んでないですよね。
そうですよね。
で、それやってるのが、例えば法人営業の研修会社、まあ、社員がね50人とか100人とか抱えてやってるようなところは、はい、御社のって営業提案をして、で別の研修講師がやってるってモデルなんですけ ど、それを一人でやっちゃえばいいわけですよ。
なるほど。それは収益高いですよ、ね、
めちゃくちゃ収益高いですし楽ですよ。だって月に1本取っちゃえばそれで食ってきちゃうじゃないですか。
ですよね。
月に1本でいいんですから、
う
ん、
ですよね、
はい、
あとずっとね、休んで自分で好きなことやってられますもんね。
そうですよ。でそこで怠けずに自分のコンテンツを磨き上げたりだとか、
うんうんうん、
いろんな経営者団体とかの交流会とかに顔出したりだとかして、こういうの得意なんですよ、こういうの得意なんですよ、言い続けるんですね。
なるほど。その時期1000万まではそういう時期なんですね。
そういう時期です。
自分磨いて
一本の強力なコンテンツ、これだったら必ず満足してもらえるような講座、いや10万円の研修でもいいですよ。年間100本やったら1000万ですから。
ですよね。
はい、
分かりました、ありがとうございます、
はい、
1本作っていくわけですね。
はい、もう強力なコンテンツ1個。
なるほど。
はい、
新社長すごい興味ある。例えば1000万円の人が今度1億を超えていくっていうところ、そして1億から10億ってあると思うんですけど、
はい、
1000万から1億に行くには例えば何に集中するっていう感じですかね。
このモデルになってくると、あの、少人数でやるのであれば、先ほど言った情報知識、知恵、応用の知恵と応用のところを使わないと難しいでしょうね。
1億になるには知恵と応用、
はい、
つまりコンサルティングと業務委託、うん、なるほど、すごい勉強になります。
だって年間100万、いや、まあ年間100万ちょっと安いな、年間、まあ、200万のコンサルを、
はいはい、50本ですかね、1億
1億、
200万だったら、1億ですよね。
1億
ですよね、
はい、
だから5本で1000万ですが、まあ、50本か。だからやっぱり、まあ、やっぱりきついですよね。
きついですね。
高額な商品しなきゃいけないんで、
だから単価を高めないといけないです。
業務委託
と
やります。すごい勉強です。じゃあ1億から10億になって
くるのは、1億から10億になろうと思ったらコンテンツビジネスは相当厳しいと思います。
あ、
ちょっとここではあんまり言えないような、誰もが知っているベストセラー著書の事業会社でも10億ちょっとです。
もう日本を代表する
ような、代表するようなセミナーでやろうとしたら。
あ、そうなんですね、はい、ということはそのセミナー以外の事業を、あの、どんどんその近くにある事業というか何かそういったものを広げていく必要が出てくるんですね。
そうですね。あの、通信教育のモデルを取るか、
なるほど、
いわゆるセミナー講師としてやってる事業ではもうないです。
なるほど。もう事業自体がやっぱ変わってくるわけですね。
そうですね。
そっから
、はい、
ありがとうございます。
も
う
なので、あの、一般的に言うと、一般的にこれどの業種でもどの会社でもそうなんですけど、 1社員あたりの売り上げというのが、はい、大体2000万なんです。
1社員あたりの1年間の売り上げは2000万円。
これでどの業種でどの会社で調べても大体そうなってます。
あ、そうなんですか、はい、これは 有料企業ってことですね。
有料、あ、まあ、企業っていうか、まあ、小さな会社でも大きな会社でも大体どの会社もそうです。もちろんやずやさんみたいにね、1人当たりの売り上げがものすごく大きい、通販でレバレッジが効いてるのでっていう会社ももちろんありますけど、ほとんどの会社は大体2000万
で計算、そこを超えることをまず大切にする
することです。つまりどういうことかというと、1億超えるなら5名でできるってことです。
なるほど、なるほど。
5×2000 万ですから1億ですよね、
うん、そういうことなんですね、
はい、だから、10億やろうと思ったら50人の組織ですから、いわゆるコンテンツビジネスをやる上で50人集めるというのは実は、ね、現実的じゃないんです。なぜならば、はい、なぜならば公家さんみたいな人は何百人に1人しかいないからですよ。なるほど。だからこのコンテンツビジネスで講師が商品じゃないですか、
はい、
講師が商品で行って役務提供してってモデルを、あいつもこんだけ経験あるし講師の経験もあるからやれるだろうと思ってもそんな簡単にはできないです。
違うんですね、
はい、
すっごい勉強になります。
なので、7つの習慣とか、
はい、
もうできた出来上がったプログラムを量産していくモデルにするしかなくって、それがどれまで広げられるか、カリキュラムとか企業研修で毎年毎年新人研修やってますとかっていうふうに他の人でもできるようなもので切り替えていかないといけなくって、10億いこうと思ったら社員が50人
っていうことなんですね。
はい、
勉強になります、ありがとうございます、
はい、
最後に清水社長が、まあ、セミナービジネスこう、まあ、本当に14年間やってこられて、これだけはもう絶対今変え、絶対というかこれだけは変えたくないと思っていることってどんなことなんでしょうか。
もう我々が約束していることっていうのがあってですね、
はい、
世界、我々が主催するとか我々が提供するものは世界トップクラス、本物本質的なことしか伝えないっていうのはもう明確にずっと決めていることがあって、まあ、それが基準なんです。
わかりました、
はい、
それはもう絶対変えないということ、素晴らしい言語化ですね、
はい、
伝えるものとか提供するものは世界トップクラスのものしか伝えないと、
はい、
わかりました。最後セミナーズさんとか清水社長のこれからのビジョン、
はい、
ビジョンですね、教えていただければと思います。
はい、はい、まあ、これも明確にもう社内でもね、朝礼の中でもいつも読んでるようなものがあって、
はい、
世界ナンバーワンの教育の流通会社っていうのが我々の、
はい、
我々単純な教育会社ではなく、いろんな教育コンテンツを持っている方たちを必要な人に必要なものが届くようにするプラットフォームであると。だからいろんな意味でいろんな教育コンテンツを持っている会社さんとよく競合はどこなんですかって聞かれます。いや、競合じゃなく、そういったコンテンツを持っている方は我々にとってパートナーなんですと。
で、
いろんな学びのステージの方がいらっしゃるので、
はい、
その必要な人に必要なものが届くプラットフォームが作れればっていうのが思いで、それが我々のビジョンでもあり、
はい、
でそれを通じて皆さんがより豊かで幸せな人生を手にする、そのサポートするというのがミッションなんですね。参考になれば。
本当にすごい勉強になりました。
よかったです。
はい、皆さんね、セミナーズって検索に入れていただくと、まあ、出て一番ね、セミナーでも一番多分出てくると思うんですけど、本当にね、質の高いコンテンツはこういう思いから作られるっていうことを実践さらにねされてるっていうことを非常に痛感しました。今日は清水社長、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。